技術政策っていうとですね、何かこう全然他の政策とは違うようなことを考えなきゃいけないというふうに思いますが、技術政策であってもですね、まあ、技術政策ってのは本当に日本の産業を支配しますから、例えば1990年にリサイクルの技術を取るか、GAFA の技術、IT ソフトを取るか、IT ハードを取るかっていう、こう選択で日本は間違ってですね、まあ我々の所得がこの30年間変わらなかったっていう悲惨な状態になったわけですね。で、その技術の政策を決めるときにどういうことを考えなきゃいけないかということですね。一つはもうすでに述べましたけども、世界的に技術というのは60年ぐらいで陳腐化するというようなことですね。これはまあ基本的なことなわけですよ、技術を考えるときはですね。それからものづくりといっても、この旋盤で削ったり表面を磨いたりすることだけではなくて、やはりソフトそのソフトっつってもですね、まあ、いろんなソフトがあるんですが、少なくとも IT ソフトっていうのはものづくりと同じなんですね。ですからものづくりというような言葉にごまかされないというようなこともありますし、また日本人の特性ですね、頭脳の特性というものを生かす。これはまあ男女の問題とかいろいろ複雑に絡んでくるんで難しいんですけども、もちろん女性にも男性にも門戸は開くんですよ。だけども英語語学はもう圧倒的に女性が強いんですよ。それから電気機械は圧倒的に男性が強いんですよ。でこれはね、別に男女共同参画とか男女同権と全く関係ないことなんですね。これはまあなんで女性におっぱいがついてるんだっていうようなもんでですね、そんなこと言ったって、まあ胸とかなんかはですね、見たら分かりますが、英語教育の頭とか電気機械の頭っていうのは頭の中の構造なもんですからね、ちょっと見ても分かりにくいっていうことがあるんですが、語学はもう圧倒的に女性なんですよ。もうこれはもう小さい頃から語学は発達し、何しろ私なんかテニスやってましてね、テニスは時々やってるとボール拾いの時間になるんですけども、ボール拾いの時間になってボールを拾いながら喋っている男性は一人もいません。よっぽど変わってる男性がちょっと話すことはあってもですね、話しません。女性はですね、ボール拾いをしながら喋り同士です。それはやっぱりね、子供を教育するという意味で、育てるという意味で、お母さんの言語で子供が育つわけですから、だからそれはまあおっぱいがついてるのと同じことなんですよね。それから電気機械っていうのはですね、これは中学校から高等学校ぐらいで女性に電気機械を教えた人はよくわかると思うんですけどね、どうしても女子高校生とか女子中学生わからないんですよ。非常に丁寧にこう電気も機械も、機械とはまあ空間的なものですね、メカニズムを説明してもですね、なんか頭に入らない感じなんですよ。ところがね、男子中学生、男子高校生はね、よく分かる方はポッと分かります。学生はですね、パッと分かります。ところがそういう学生は今度はですね、英語はもう全然できないんですよ。ですからこれはこれでいいんですよね。別に私はいつも思うんですけどね、スポーツっていうと100メートルがあれ3000メートルマラソンというふうに人が違うんですよ。バレーボール、野球、みんな違うんですよ。だからそれでいいんですよね。別にそのみんながですね、スポーツって言ったら100メートルから1500メートルからですね、1万メートルから全部走る、そしてバレーボールも何にもできるっていう、まあそれは十種競技とか五種競技ってのありますけどね、だけども単発でいいんですよ。僕はね、勉強でもそうだと思うんです。もちろん音楽だとか、音楽だってピアノとかバイオリンとか声楽とかあるんですよね。絵だってそうなんですよ。ですから勉強もですね、英語ができる子は英語をやればいいし、電気機械の子は電気機械やればいいんですよ。それ別にどうってことないんですね。私はまあどっちかというと電気機械はパッとわかるんですよところがやっぱりね、語学はそんなにうまくないんですね。だからまあ40ちょっと過ぎぐらいまではね、私は外国行くときに一生懸命自分で会議やったりしましたよ。そうしないとなんか日本から行ってなんか日本語しか喋れないというといけないような感じがして、英語喋るんですよ、片言で。そうするとだんだん向こうと議論が深くなってきて、 まあ、1日行って4時間ぐらい向こうと会議するなんてことあるわけですね。やっぱり僕が英語喋るとね、理解は完全じゃないんです。そこである時から通訳をですね、一緒に行ってもらうことをする。そうすると通訳の人は今度は電気機械できないんですけども、英語と日本語は堪能なんですよ。ですから僕とその通訳とかセットになったらですね、ものすごくいいんですね。そういうもんじゃないかと思うんですよ。それで最近小学校の低学年から英語の教育が始まりましたね。もちろん英語が同時通訳の IT ができるのは間もなくでしょうけど、そういうこと以外にね、まあ、人間っていうのは英語の上手い人には英語で働く場所、電気機械のいい人は電気機械の働く場所っていうのがいるんじゃないかと思うんですね。ですからこの英語教育が盛んになった時のいろんな決め方を見ますとね、やっぱり文化系の人が指導的だったんですね。で、文化系だったらやっぱり英語が必要かもしれません。だけども全員が文化系じゃないんですよ。で、日本の収益になるものが技術だとしたらですよ、やっぱり英語教育を小学生に全員にさせるっていうことはですね、やっぱ問題だと思います。もう一つはやっぱり英語教育を重点を置くときに裏に利権が強かったような感じもするんですね。英語教育を盛んにすると儲かるところはどこどこだと、それが自民党の議員に工作をするっていうのはケースもあったんですよね。だけどやっぱりそうですね、これまあやっぱり日本が世界一という中にはですね、日本人が国のことを考えて自分の利得を考えなかったっていう、その日本人のいいところがあるわけですね。やっぱり精神的にそれもやっぱりこれから少しずつ少しずつ、我々日本人はご飯と味噌汁とおつゆと、まあ、魚がちょっとあればいいと、人間が日本人として生きていく価値はですね、やっぱり自分が日本に貢献すると、落語ですね、それが大切なんだっていう教育をし、日本人はもともとそういう気質を持ってますからね。ですからそういう気質を育てるだけでいいわけで、無理やり教育する必要もないんですよね。だから英語教育と電気機械という意味では脳の構造の問題もありですね、これはまあ少しずつ少しずつ脳科学なんか進歩していけばそういうことがわかると思うんですね。だけどここで言いたいのは、やはりこれ教育の問題もあります、技術の問題もあります。日本人はどれもこれも優秀でなくてもいい、それぞれであればいい。それから英語教育が重要なのは分野に限る、むしろですね、日本の技術が良かった、まあ、ジャパンアズナンバーワンと言われたですね、1960年とか1980年においてはむしろ日本人が英語が下手だってことが良かったですね。どうしてかっていうとですね、英語が上手い人はね、しょっちゅう外国行ったりするんですよ。そしたらやっぱり往復の飛行機は結構大変ですしね、それから向こうでの生活も大変です。ところが日本でずっと生活すれば、技術屋は非常に時間が自由になるんですよ。それで自分の研究に没頭できるんですね。ですから日本人の英語力が弱くて、特に電気機械の人たちが英語が不得意だからできるだけ外国に行きたくなかった、そのことがですね、むしろ日本の技術を発達させたんですね。まあ、政治っていうのはそういう複雑なことを考えながらやっていくっていうのが、まあ、政治だと僕は思うんですね。まあ、その意味で英語教育と電気機械の教育っていうのはほんのその教育のうちの一部なんですけどね、やはりある国の技術を政策を決めるときはですね、今みたいに今はどういう形で決まってるかというと、もう英語教育を盛んにしようっていうのは 2,3 人のなんか文部省の役人と親しい人とか、産業界の経団連なんかと親しい人がちょこちょこっと話をしてですね、いや英語教育が必要だ、日本人は英語が弱いからね、やっぱりダメだねっていうような程度で決まるんですよ。あとはそれに肉付きをつけるだけなんで、それでそこで何にもディスカッションがないんですね。まあこの、参政党のような政党が出てこればですね、みんなが政治に参加する、つまり英語教育の良さも英語教育の悪さもちゃんと表に出して、英語教育を盛んにしたら利得が取れる人とどのくらい取れるのかっていうようなこともオープンに言ってですね、そして本当に日本は電気機械を潰して英語の方が大切なのか、やっぱりね、私は英語教育これだけしたことによってね、日本の電気機械の技術は下がると思うんですよ。 その電気機械の技術が下がればね、現在トップである例えば自動車だとか、それからこれからトップにならなきゃいけない自動的ないろんなものとかね、それからその生活に関係する IT ソフト技術、まあ、こういったやつはもう葉っぱをかければ日本の技術者は本当に優れてるんですけど、英語教育をあんまりしたらね、私はダメなんじゃないか、まあ政策を決めるときに本当に日本のためということを表に置かないとですね、やっぱり失敗するんではないかと思います。